こんばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストは早須さんです。はい、では今夜は早須さんとお話ししていきたいと思います。2回目になります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
2回目は私が初めてというか、はい、私だけですよね、きっとね。
そうですね、あの 2回目やりましょうと皆さんと、ね、話して終わるんですけど、
はい、
あのすぐやりましょうと言っていただいたの早須さんだけで、
はい、あの、はい、こう社交辞令でね、あの引っ越した時にあのお近くにお立ち寄りの際は遊びに来てくださいねと言って本当に行くタイプの人間なもんで、はい、すいませんが、よろしくお付き合いよろしくお願いします。
こちらこそです、よろしくお願いします
、はい、
さあ今日どんな話をしていきましょうか。またあの早須さんの方で、
はい、
トークテーマ案をなんか考えてきていただいてたかなと思いますが、
ありがとうございます。あのそうなんですよね、はい、まあ、前回はなんかあの自己紹介から始めていく スタイル、うんうん、流れがあったと思うんですけど、はい、今回2回目ということで、突然あの話に入っていくんですけど、
はい、
なんかちょっと唐突感があるのかな。
ありますか。
はい、あの実は今回ね、あので、私なんかあんまりなんだろうな、なんかフリーで臨んでもいいし、うん、なんかその場で思いついたらその話題をしてもいいような気はするんですけど、
うんうん、
なんか何もないと、うん、なんか不安にならないですか。
な
んか、
なるほど。
始まってからなんか、なんか何喋ろうかの、なんかあれが始まって、ちょっとドキドキするなって思うんで、ついついね、あの、はい、テーマを書いてしまうんですけど、
そういうことですか。
テーマを書いてしまうと、それに、なんていうか、縛られるというか、
なるほど、
それモード、なんていうか、それの口になってしまう感じで、なん
かあんまり。わかりました。
あれかもわかんないですけど、
あ、
はい、あ、ということでちょっとあの、今日の時事ネタとか一個入れてもいいですか。
どうぞどうぞ、
はい、あ、でもこれあのちょっとセンシティブなテーマかもしれないんで、あの、うん、あまり深くいかずに軽くいきたいのが、
ね、きっとあのお話かと思います。はい、
今日ですね、あのあれがあったんですよ。
あれがありましたね。
はい、あの日本国民全国、はい、一斉に、あの選挙がありましてですね。
ありましたね。
はい、選挙結果はちょっと今の最新状況はね、聞けてないんですけど、
うんうんうん、
まあそこについてなんか、何々党の何々みたいな話はあまりする気がないんですけども、
うんうん、
はい。日本ね、良くなってくるといいですね。浅いな。浅いなっていう感じですけど。
はい、早須さんは今日行かれました。はい、期日前投票でした。
あ、そうですね。この、ここであの行ってないっていう話をしづらいかもわかんないですけど、行ったんですけど、
うんうん、は
い。私は今日行ってきました。
あ、
はい、大体ね、当日に行くんです。
あ、そうですか。
はい。ゆこさんは、あの、一般、あの、今日の話じゃなくて、一般的な話で聞くんですけど、
うんうんうん、
あの、大体どうされますか？当日ですか？
そうですね。私も、当日、はい、よっぽどその、日曜日に予定が入ってる時は、
うん、
あの、期日前で行くんですけど、
うん、
何もない時は当日に行くようにしてて、今日も、あの、うん、行ってきましたね。
あ、そうなんですね、
うんうんうん。
なんかね、なんかちょいちょいニュースで、なんかその期日前投票になんかミスがあって丸々みたいなニュースが流れてきてですね、
すね、
なんか期日前投票にしたらなんか無効票とかになったら悲しいと思って、空いてたらまあ基本的に選挙当日に行くのを習慣というか、
うんうん、
まあ、そういう心構えでやってるんですけど、
うん、
なんかあの日々、暇してるからか、だいたい当日行けてですね、
うんうん、
実は今までその期日前投票とか、
うん、
あと不在者投票とかっていうのはあると思うんですけど、はいはいはい、そういうのやったことないですよね、はい、なんかめんどくさ、期日前投票とかめんどくさくないんですか？簡単ですか？普通の選挙と一緒ですか？
一緒だと思いますけど、あの場所がね、当日とは違う場所になるじゃないですか。
当日ほどあっちゃこっちゃにはないっていうことですよね。
あ、そう、確かそうだったと思いますね、
だからまあ、うん、住んでる場所にもよるかもわかんないですけど、ちょっと遠くまで行かないといけないっていうのが、
うんうんうん、
期日前投票としてはあるっていう感じですかね、
うんうんう
ん、でなんか不在者投票はもっとめんどくさいみたいで、
なん
か
そうなんですね、
はい、なんかいろいろ手続きがいると聞いたんで、はい、ちょっといつかは期日前投票にチャレンジしてみたいなと思う 今日この頃です。
私大体当日の朝に行くことが多いんですけど、
は
い、今日はなんか今までより人がたくさんいるなという感覚が、肌感があったんですけど。
そうなんですね。
はい、ニュースを見てるとそんなにあの、うん、投票率が上がってなかったってことで、たまたまだったのかなと思って、ま
あね、あんまりそんなに盛り上がる、あ、今までとの相対的にね、うん、見て盛り上がる空気感を私は感じてないので、
あ、そうですか、う
ん、まあ、あんまり盛り上がらないのかな、盛り上がってないのかなという気はしました、
うんうん、なんでそんなにこう興味がないのか、
はい、
興味があるけど忙しくて いけないのか、優先順位が低いのか、なかなかその投票率が上がらないのって、はい、なんでなんだろうなって思いますよね。
はい、あ、そうですね。ここ今あの2人とも言ってる意識が、
はい、
これあの上には上が下には下があるという前置きを踏まえた上で意識が高い2人のトークとしてやっていくわけですけども、
う、うん、
あの、うん、まあ何て言う、行かない人はね、そのてか、うん、まあ私言ってるんで別にいいんですけど、
うん、
なんていうかね、1票なんて1億分の1ぐらいの力しかないんで、
うんうん、
あのそんななんか別に、なんだろうな、みんなでみこしを、おみこしを担いでるときに、あの、うん、1人手離しても落ちひんしみたいな感じでね、
うんうん、
あの手を離す、離しちゃう人は、うん、まあいるのじゃないかなとは思いますね。
そうですね、
うん、
まあ自分1人ぐらいっていう気持ちには はい、なりますよね。
そうそうそう、あとね、あの、まあ私もだいぶあの大人になってからの年が経ったので、
うん、
意識は変わりましたけど、
うん、
まあもっと若い時はね、
その
なんかもう全然こんなん誰が政治家になっても良くなれへんや
ん
みたいな気持ちになった時もあるし、うん、なんか投票したい党とか人がいないとか思ったりとかね、
うんうんうん、
まあ、なんかいろいろ思う人はいるんじゃないでしょうか。
そうですよね、
はい、
うん、
とはいえね、あの、はい、あのみんなで守ろう民主主義ってことで、
うんうん、
はい、みんなで行くっていうことはとても大事なことだと思うので、
そうですよね、
みんな、はい、あの、なんだろうな、みんな高い意識を持ってニュースを見たいね。その、まあね、政治のこととか日本の全体のこととかそんな
ん
分かりませんみたいなね、
うんうん、
だからあの頭いい人がやってくれたらいいねって思う人もいるかもわかんないですけどね。でもそうやって思ってるとどんどんあのなんだ頭そういうのが、一部の人がすごいあのメリットがあって、
うん、
あのみんなはあまりメリットがないみたいなね、
うん、
感じになっちゃう、
そうです
ね、かもしれないんで、
うん、
はい、みんな意識を高く持っていけるといいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、薄く無難なコメントをさせていただきました。
導入のトークとしてはすごくいい感じだと思います。
ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ本題に入ってみようかと思うんですけどね、
はい、
私も出しといて言うのもなんですけど唐突なテーマがありまして、はい、アイスバケツチャレンジというのをトークテーマにやってみました。はい、
それ全然私ピンとこなくてですね、何のことなんだろうって、はい、まだちょっと疑問符が頭の中に浮いてるんですけど、
アイスバケツチャレンジというのをご存じない、
はい、うん、存じておりません。
あ、そうなんですね、
はい、
わかりました。じゃあここから盛り上げていくのは難しいかもしれないですけどあの張り切っていきたいと思います。
はい、はい、
実はですね、
今
年は2024年なんですけれども、
はい、
ちょうど10年前、
うんうん、
2014年の7月、うん、8月ぐらいに、まあ、夏ですね、
うん、
にこのアイスバケツチャレンジというのが、
うん、
その、すごい盛り上がったはずなんですが、あの、
はい、
ゆうこさんの周り以外で盛り上がった、あのもしかするとそんなに多くの人は知らないかもしれないですけど、一部の界隈では、はい、盛り上がったんですよ、
そうなんですね、
はい、でこれが何かというとですね、
はい、
ALS っていう病気がありまして、
はい、
その病気をなんか、なんていうんですかね、病気用の認知を広め、そしてみんなが寄付しようみたいな、
はい、
そういうこう、 取り組みというか、そういうことを言い出した人がいてですね、はい、でその指名するんですね、誰々さん、
はい、
で指名されるとその人は、あ、一応公式なルールとしては、
はい、
その指名された人は自分がその ALS のなんとか協会みたいなそのところにこう寄付をするか、
はい、
あの氷が入った、バケツ、氷水が入ったバケツから、はい、で水をダバーってかぶるっていう、あのことを どっちかを選択 しましょう しなさいみたいな、そういうことになるんですね、
はい、
でそれで、ね、なんかまあ、どっちにしろかな、まあ、なんかどっちだったかちょっと細かいルール忘れましたけども、でやったら、うん、その次に3人の人を指名して、うん、その次の人にこれをチャレンジ、まあなんだろう、チャレンジっていう言葉がアメリカ英語、あ、英語だとどういう意味なの、なんかこう果たし状じゃないですけど、
こう
これにチャレンジしてくださいみたいな、はい、そういう意味みたいなんですけども、そういうのをこうやるっていうのがあったんですね、
はいはい、
で私はこれを多分最初ぐらいに見たのが、
はい、そ
のマーク・ザッカーバーグ、
はい、
ご存知ですか。
はい。それはさすがに。
フェイスブックの偉い人なんですけども、
はい、
その人がこうザバーってかぶって、
はい、
で、みんななんかその、さっきの基本ルールはもう、なんか、ないがしろになってですね、
はい、
ザバーっとかぶりつつ、寄付はします、するぜって言って、
で、
かつ3人を指名するっていう感じの、まあ、ノリになっていたと思うんですね。
はい。
で、そのマーク・ザッカーバーグがザバーってかぶって、なんかビル・ゲイツとか、
うんうん、
あとなんかネットフリックスの社長とか、
うんうんうん、
なんかそういうのをこう指名してやるみたいな、でそのザバーってかぶってるところを、
うん、
その動画とかに撮ってその SNS とか YouTube とかに上げるっていうことをするっていう、そういうやつだったんですね、
はい、
で、まあ、そこからアメリカでわーってなって、
はい、
でまあ、日本にもなんかそういうのが来て、で秋元康、
うん、
ご存知ですか。
なそうです。
秋元康さんがはい、AKB だったと思うんですけど、はい、AKB48 の人に水をバケツで水をダバってかぶされるみたいな動画が、なんか YouTube とかに上がってるみたいな、なんかそういうやつなんですよ。
はい、
はい、でですね、これ知らなかったゆこさんには何も響いてないと思うんですけど、
はい、
そうですね。で、それで、なんですけど、そうそう。で、ALS っていうね、病気があるんですけども、はい、ALS っていう病気はご存知ですか？
そうですね。こんな病気かなぐらいは、
はい。
はい、知ってますね。
宇宙の話をするホーキンス博士っていうね、
うんうん、
方がいらっしゃったと思うんですけども、
はい。
あの人ってなんかロボットボイスみたいなやつで喋るんですけども、
うん、
あの人はその ALS の患者さんで、うん、その体が自由に動かなくなって、
はい、
で自分の口では喋れなくなって、
はい、
ロボットボイスで喋ってるっていう感じの人なんですね、
うん、
はい、でまあなんか大木さんは結構長生きできたんですけども、
うん、
ただ ALS っていうのはその不治の病いわゆる状態で、
うん
う
ん、
もうなったら治す方法はありませんみたいな感じなんですね、
うん、
で ALS っていう病気はどういう病気かっていうと、だんだん体が動かなくなるというか、うん、その筋肉がどんどん衰えていって、うん、体が動かなくなってこう寝たきりになってみたいな、
はい、
でなんかすごい筋肉が動かない以外のところは普通なんで、
うん、
その脳の働きは正常なんですけども、
うん、
体はどんどん動かなくなっていくっていう、まあ、なんていうか、怖いというか、
はい、はい、
病気なんですね。
うん、
はい。で、それで、まあ、そういうキャンペーンをやって、私はその時に、その、
はい、
あ、ここまで聞いて、ゆうこさん、なんか、思ったこととかありますか？このまま行くと私がほぼ一人ポッドキャストになってしまう。
なるほど。
トークになってしまう気がしたんで、聞いてみようかな。はい。
いくつか 思ったことがありますけど、
はい、
一つは、まあ、言うだけ言ってみていいですか？
どうぞどうぞ。
今頭に浮かんでることは、
うん、
なぜこの ALS の認知のために水をかぶるゲームを思いついたんだろうっていう何がつながるのかなっていうのが一つと、もう一つは林須さんがなぜこのネタを今日話そうと思われたんだろうっていう二つですかね、大きく言うと、
はい、なるほど、
はい、
分かりました。そうですね。で、なぜ ALS の認知のために水をかぶるのか、
うん、
そうですね、まあ多分ね明確な答えはないような気がするんですけども、知ってる範囲ではね。
そうなんですね。
まあ、ALS っていうのがすごいこう辛さの近いものがそれにあるみたいな、
はい、
そういう意味合いを、あの、なんていうか、バーチャル ALS を体験するみたいな、
はいはい、
そういう、まあ、ことなんじゃないかなと、趣旨としてはね、思います。うんうん、まあ、本当にそうかどうかは、ちょっとわからないですけどね。
はい、疑似体験みたいな。
あ、そうですね。
うん、
はい。で最初になんかそれを言った人っていうか、なんか、まあ、本当に一人の人が俺が宣言するって言ったほどなんか明確じゃなさそうですけども、ま
あ、
そこの最初に関わった人がいるんですけども、
うんうん、
ピーターさんだったかな、
ピーターさん、
ピーターなんとかさんっていう方なんですけど、
はい、
その方はその、まあ、ALS、 その方自身がその ALS の、
はい、
あの患者さんだったんですね。
へ
え、はい、で、そうやってこう盛り上がって、
うん、
で寄付はなんかすごい集まって、
うん、
まあそういう意味では良かった面もあるみたいなんですけども、
うん、
はい、ただですね、ALS 自体は、2024年の今日の時点でも、まあ、治る病気にはなってないくてですね、
うん、
でその時に言ったその最初のピーターさんも2019年かな、
はい、
まあ、お亡くなりになってしまったと。
そうなんですね。
いう、まあ、状況にあります。
へ
え、はい。ということでですね、
はい、
林さんはなぜっていう2つ目の問いに行くんですけれども、
で、ね、
で私がですね、これについて、あの、思うこととしては、
うん、
当時はですね、なんかこう、私、そういうノリが好きじゃないんですよ。その昔で言うところの、その、なんだろうな、足跡を読み逃げ禁止的なやつとか、
はい、
もうなんかこう、なんかこれをやったら3人の人を指名してなんとかみたいな。
ああ、不幸の手紙みたいな。
あ、そうですね。
はい。
この、なんていうんですか、英語だとその、バイラルっていう表現を使うみたいですけども、
はい。
まあ、あと、チェーンメールとかっていうね、表現も、はい、これ日本の表現かもわかんないですけど、あるかもわかんないですけども、うん、それは、その、仮にいいことだったとしても、うん、そうやってこう、チェーンメール的にやる。
はい、
なんかね、ツイッターとかでもその、拡散希望とかって、
はいはい。
ね。で、まあ、みんな全員の人が困ってる人がいるから、拡散しようと思って、
はい、
なんだ、リポストするみたいな、
はい、
ノリがあるわけですけども、
はい。
からまあそういう、まあ、リポストはまあ全員でやってるだけですけども、このアイスバケツチャレンジみたいなシステムは、その、強制力があるんでね。
なるほど、はい。
強制力があるっていうか、うん、まあもちろん、俺は断るって言ったらいいわけですよね。
はい。
ちなみに、今回の件があって、まあ今回の件があってというか、アイスバケツチャレンジについて最近調べた中では、で、YouTube とかで検索すると、その、はじめ社長は、うん、俺はやらないみたいな、動画が上がってましたけど。
はいはい。
まあ、なんでか知らないですけど。はい。だから、そういうのは断ってる人も、拒否する人もいたのはいたみたいですけどね。
うん。
はい。で、まあ、なんかそういうので、いいことでも、で、まあ、その時に、なんだ、その、まあ、ノリノリの人たちは、まだ、祭りでね、楽しそうでいいなと思うんですけども、
はい、
だんだんなんかテンションも下がり、
ああ、
義務感でなんか回ってきたやつを、
はい、
なんかやるみたいな感じに、ね
うん、
なると思うんです。あの、うん、この件に限らずね、こういう、うんうん、こうあの不幸の手紙方式でやっていくと、
はい、
であとなんか最初の趣旨が失われて、あの不幸じゃなくて棒になるみたいなね話もありますけど、
は
い、なんでだからこういう仕組み自体はまああんまり、好みじゃないなと思いつつ、
うん、
一応でも暑いし水はかぶっとこうと思ってかぶったのが私のスタンスだったんですね。
あ、はい、林澤さんもバケツチャレンジ、
バケツチャレンジはしましたよ。
あ、参加されたんですね。
あ、まあ、参加というか、
はい、
特に指名はされなかったですけど、はい、適当にやって、はい、それだけですけどね。
あ、すごい。え、バケツの水をかぶって、
はい、
で寄付もされて。
あ、寄付はねしてないです。
あ、へえ、はい、でその水をかぶった動画か何かを、
あ、そうですね、 YouTube かなんかに上げたと思います。
すごいですね。まあ、
見れるかどうかちょっともう忘れましたけど。
へえ、はい、指名されたんですか。
あ、いや多分誰も指名はされてなかったと思うんで、
はい、
勝手にやって、はい、
感
じだったと思うんですけど、
はい、
うん、でその、まあ、そこででも、まあ、そのやり方自体はちょっとなって思う部分があったわけですけども、
はい、
で ALS 自体はすごいあの、まあ、早くなんとかなってほしいなと、
はい、
もう病気ですね。ただまあ ALS だけが病気じゃないんで、他にもいろんな病気があるし、
うん
うん、ですけども、まあ、ALS についてもまあ、なんとかなるといいなと思っています、はいはい、なのでその時のその2014年に言ったら、
はい、
なんかブームに乗ったねっていう感じになるなと思って、
うん、
ちょっと待ってから言おうって思って、
はい、
10年経って、
はい、
今言ったっていうことなんです、はい、
あ、10年寝かせたネタを、
寝かしたネタをここに、
ここで、
ここで吐き出されて、ゆうこさんにかかった迷惑がちょっと半端ではないかもしれないんですけど、はい、さんと、まあ、ゆうこさんの、はい、スタイフをお聞きの皆さんに、
はい、
私はお伝えしたかったことは、
はいはい、
ALS という病気があって、
はい、
まあ、それはすごいまあ不治の病で、
うんうん、
でまあいろいろその治療法とか研究をやってますけども、うん、まだ今日の時点では改善されてないというところで。うんうん、ぜひこの病気について知ってほしくて、
はい、
で、まあそうですね、まあ寄付もしてもらえたらとは思いますけど、それはともかくとして、とりあえず知ってもらうっていうことですね。それがすごい大事なことだということで、そのピーターさんの思いを、はい、伝えていきたいなと思っています。
なるほど。
でですね、
はい、
でもう一個あってですね、
はい、
でなんでこんなことを言うかのもう一つの理由としては、
はい、
私、結婚してるんですけども、
はい、
奥さんが、
はい、
2016年に、
はい、
なんか、原因不明でだんだん体が動かなくなるっていうことがあったんです。
はい。
うん、で、その時にそのいろんな病院とか行ったりして、まあ、いろいろ調べてですね、
うん、
で、だったんですけども、結局原因不明で、
うん、
で、まあ、一応、先に、ネタバレじゃないですけど、
うん、
結果を言っとくと、半年後か1年後ぐらいになんとなく治ったんですけど、
あ、ええー、まあ、よかったですね。
それまではなんか、なんていうんですか、なんだ、ご飯を食べさせ、
うん、
風呂に入れ、頭を洗いみたいな、そういう生活してたんで、その時にその、もしかして ALS なのかなと思って、まあ、いろいろ調べたんです。
はいはい。
で、結果的に ALS じゃなかったんですけども、
はい、
ALS かもって思ったらすごい怖かったんで、
うんうんうんうん、
だからその ALS にちょっと思い入れが ありますと。
そうなんですね。
はい、そんな感じでですね、10年の時を経て、
はい、
まあ、まあ一応そう言っていいのかな。まあ私もこう、満を持して、そんな改まって言うほどでもですけど、まあちょっと寄付的なこともしつつ、はい、うん、ALS を、はい、アピールしようかなと
思います。ああ、そうなんですね。
そうそう。で、2014年にみんなワイワイお祭りしてたんでね。
はい。
はい、今年10年だから10周年で何かあるかなと思ったんですけど、
うん、
特に何もなさそうなんで、
あ、
はい、あそこはちょっとなんだ、文句の一つも言いたいというかね。
なるほど。
その時だけみんなこう、その祭りに参加、野次馬的にね、参加するんじゃなくて、その、
はい、
本当にその病気のね、その問題っていうこと自体を、
うん、
考え、行こうねっていう。まあ今もみんなの別に考えてないわけじゃないかもしれないですけど、ただ毎年バケツから水かぶる必要もないと思うんで、
は
い、
うん、
考えてるだけ、の可能性もありますけども、
うんうんうん、
はい。でもなんか、はい、こういうのは継続が大事だと思ってまして、はい。私の中でのアイスバケツチャレンジは始まったばかりだ。最終回みたいなことを言ってもらおうかなと思います。
終わってないわけですね。
そうなんです。
うんうんうん、
はい。ということで、アイスバケツチャレンジ編、以上です。
ありがとうございました。
はい。アイスバケツチャレンジ、あとで気が向いたら YouTube とかで検索してみてもらって。
わかりました。
知ってる人がいたら見てあげる。見てもらえたらなと思います。
アイスバケツチャレンジですね、
はい、
もしかしたらその中に早須さんもいるかもしれないと。
そうですね、ゼロではないと
思います。、はい、あれ、前後関係がちょっとよく分かってないんですけど、アイスバケツチャレンジをされた後に奥様の体が、
ね、アイスバケツチャレンジは2014年でしたからね、
はい、
うん、いや、まあそれを知ってたんでね、なんかその2016年にその調子悪いってなった時に、あ、もしかしてと、
あ、まあ、なるほど、
ね、まあ、それまでも、まあそれまでも全く知らなかったわけではなかったと思う、うんうん、まあその時にいろいろなんていうか学ぶ機会が、うんうん、知る機会がね、
はい、
あったっていうのもありました。
へ、
ちなみにね、ALS じゃないんですけれども、
はい、
なんか同じようにその体が動かなくなって筋肉が衰えていく病気でですね、
はい、
筋ジストロフィーという病気があるんですけど、
は
い、
ありますね。
ご存知ですか？
はい。
だから、はい、で、これがですね、それについてもちょっと調べてたんですけどね、
はい、
その時になんかこんな夜更けにバナナかよっていう、
はい、
本、映画があるというのを知ったんですけど、うんうん、
はい、
これが面白い、まだ本は途中なんですけど、
はい、
面白いなと思ったんでご紹介しておこうかなと
思いました。あ、大泉洋さんが主演されてる。
あ、ご存知ですね、
うんうん、
はい、そうですね、この間夜中に食べ物の話をされてるのをちらっと聞いたんで。
あんこの話をしてましたね。
バナナの話ではなかったかもわかんないですけど。
はい、なんか最初にね、お話しされてた時はこういうノリが好きじゃないという文脈のお話なのかなと思ってたら、結構最後の方は自分ごとのお話になっていったので、あ、そういうことなのかと思って聞いてたんですけど。
そうですね、良い面悪い面あるなっていう
ことで。なるほどね、
はい、
ちなみに私はこういう、まあ、ノリというかキャンペーン的なものには、
うん、
ほぼ乗らないタイプなんですよね、
うん、
なので私も言ってみればこういうノリが好きじゃないタイプなんだろうなと思いながら聞いてたんですけど、
うん、
はい、でも
ですね、
はい、そんなのバケツの水かぶってみたって林さんがおっしゃったので、
うん、
あ、 そこは何かがあるんかなと思って聞いてたんですけど。
そうですね、なんかその祭りが嫌いではないんですよね、うん、なんかそういう新しい、
うんうん、
この間の話でなんかそんな流れがあったかもわかんないですけど、うん、新しいものをいただいた時にね、比較的
早めに
飛び込みたくなる方では、
そうですよね、
はい、
あそっかそっか、うん、私はね、なんかこういう時なぜ自分がやらないのかって結構明確に分かってて、
ほうほう、
あの一個やってしまうと、
うん、
もうずっとやらないといけないような気になってしまうんですよね、
うん、
でやらない理由が、まあ、やりたくないとか、これはやらないって決めた時になんかフェアじゃないなって思ってしまうんですよね、
うん、
こっちはやったのにやらないものができてしまうと、
うん、
なんかそれってフェアじゃないなって思ってしまうので、うん、全部やるか全部やらないかにしたいっていうことで、全部参加できないので、あの一つも参加しないという、そっちのスタンスを取ってる気がしますね、私は、
うん、
はい、
そうですね、まあ自分にね、あの選択肢とゆとりがあるシチュエーションだとね、比較的冷静に言える部分があると思うんですね、
うんうん、
でまあもちろん自分の選択で何をするかによってはそれはその人の
うん、
まあ自由という範囲もあるので、
はい、
いいかなと思うんですけどね、うんうん、なんかこういうノリになった時にね、その強制的な空気感とか、
そうですね、
同調圧力みたいな
もの
が生まれるのがすごい良、くないなと思うので、
は
い、
うんうん、
そういうことは良くないよということを、
うん、
そのアイスバケツチャレンジの時に言うと、あの炎上しがち
なので
、10年後にちっちゃい声で言っとこうかな。
ちっちゃい声で。はい、いやー、面白い話でした。
はい、これで1個目なんとか、はい、よろしかったでしょうか。はい、
ありがとうございます。10年寝かせたネタを出荷していただいたということで、記念の回ですね今日は。
はい、私の中ではすごい大事な時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ
もう一個の、はい、
に行こうかと思うんですけど、
はい、
はい、これまたさっきのやつと全然つながりがないんですけど、
はい、
もう一個はですね、ちいかわの話をしたい。
ちいかわ、
はい、
はい、
ちいかわご存知ですか？
多分これだろうなっていう、なんか見たことある気がしますね、
はい、あ、なるほどなるほど、
なんかアニメのキャラクターかなんかですか？
そうなんですよ、
うん、
はい、ちいかわっていうのはなんか略称みたいな感じでね、
はい、
多分正式名称はなんか小さくて可愛いやつっていう、うんうん、まあタイトルで通称ちいかわっていう感じなんですね、
はい、
はい、でこの話がまあ、もともとはツイッターとかで書かれてた、
はい、
その昔はね、その少年ジャンプとか、
はい、
ジャンプ少年誌以外の例が出てこないですけど、
はいはいはい、
ああいうのでね連載されたりとかして、ね、アニメ化されたりとかするみたいな流れがあったような気がするけど、
はい、
最近はなんかそういうの載せずにね、ツイッターで投げるっていう、
あ、そうですね、
感じで漫画を公開する人もいるみたいで、
うん、この
ちいかわもなんかツイッターでポイポイ投げていた、
うんうん、
いるんですよ、
うん、
どっからスタートしたみたいなんですよ、
はい、
でまあ、それでだんだん人気になってきて、
うん、
まあ、コミックで、
うん、
単行本みたいな感じで
出たり
とか、
はい、
あとは朝の情報番組の目覚ましテレビっていうところで、
はい、
アニメ化して放映されたりとか、っていう風にだんだん、まあ、広がってきているというものになります。
はい、
はい、でこのちいかわがですね、まあ今の感じだとあんまりご存じないのかなと、
はい、
詳しくは
そうですね、
で、まあ、これを一応私としては推しに来ました。
はい、
はい、でちいかわはなんかそのなんか可愛らしい丸っこい、
はい、
白い感じのキャラなんです、
うんうん、
はい、 で、まあ、他にもその友達みたいなキャラがちょいちょいいてですね、
うんうん、
まあ可愛いねってことでなんか商品化して、
うん、
グッズとか出てみたいな感じの、
はい、
まあやつなんですけど、
はい、
そういうのでゆうこさんがこれまでにこれが似たようなノリでのやつでこういうのは比較的好きですみたいなのってあったりしますか？
いやー、なんでしょうね。ないかもしれない。
ちょっと前だとね、そのリラックマとかっていうのがね、
は
い、
リラックマですね、
あったりとか、
はい、
でも、もっともっと昔に行くとそのキティちゃんとか
キティちゃん、はい、
はい、とか、まあ、最近もね、そのいるキャラとか、
はい、
そういうキャラクター
はい、
ものいっぱいあると思うんですよね。あとなんかちょっと毛色の違ったところで言うとボノボノとか。
ボノボノ、
はい、ボノボノご存知ですか？
わかんないですね。
そうなんですね。ボノボノは、はい、あのラッコのキャラクターでね、はい、出てくるんですけど、
はい、
で今回はその中であ、ボノボノも結構なんかあの哲学的に深い話が結構あるんで、それなりにおすすめなんですけど、
はい、
まあちょっと今回はちいかわ路線で、ね、
あ
持ってるんですけど、
はい、あのとっとこハム太郎とか、
あ、とっとこハム太郎いいですね。
ああ、いいですか、はい。
で、まあ、なんか私もそんなに自分自身で、
うん、
そういうなんですか、キャラクターものキャラクター商品、
はい、
とかに、ハマることはなかったんですけれども、
うんうん、
まあ、このちいかわに関してはその東京駅にちいかわストアみたいなのがあるといえば並び、
はい、
そこで1万円以上買い、
え、
沖縄にちいかわストアがあると聞けば、
はい、
行き、
はい、
1万円以上買いみたいな感じで、はい、そしてなんか日々スーパーとかコンビニとか行くと、
はい、
なんかちいかわコラボパンとかちいかわコラボお菓子とか売ってると買いみたいな
感じ
で買っておりまして。
なるほど、
はい。
ちいかわの何が早須さんをそこまで駆り立てるんでしょうか？
で、なんかね、そのちいかわもう普通に可愛らしいキャラが楽しく友達と遊んでるみたいなのが一番表に出てくるビジュアルになってるんですけども、
はい、
なんか本質的にその裏、表の顔の裏に、
はい、
ダークファンタジーの
顔が
ありまして、
はい、はい、
で Netflix かな、 Netflix はあの一応レーティングがされてまして、
はい、
はい、あの10歳以上でないと見ちゃダメよっていう感じにはなってます。
ちいかわは、ね、ネットフリックスでは10歳以上しか見れない。
あ、なんかその、あるじゃないですか。あの、R18 とか、
はい、
R12 とか15とか、
はい、
なんかそういう15歳以上のみとかね、
はい、
なんかその、暴力シーンとか、
はい、
あの、ね、なんかいろんなやつ、
はい、
理由によって、
はい、
あの、何歳以上の視聴、
はい、
みたいなレーティングがされてると思うんですけど、
ね、はい、
まあ、時間もレーティングされてい
まして
、はい、まあマイルドではありますけどね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ大人向けってことですね、ある程度。
そうなんですよ、
分かっている子供から大人向けのアニメキャラ。
そうなんですよ、まあなんかその辺もね、そのこれまでの数々の子供をターゲットにした作品たち、
はい、はい、
いろいろあると思うんですけど、
はいはい、
そのこう表の顔ではないけれども、
はい、
裏の顔で大人にアプローチしてくるやつありますね。例えばあの私はあんま知らないですけど、
はい、
クレヨンしんちゃん
は
とか、まあ、映画とかは完全に親を泣かしにかかってるみたいな作品みたいですし、
はいはい
はい、よく知らないですけどあの仮面ライダーとか
は
最近はそのお母さんを結構ターゲットにしているという噂を
聞
いたりします。
はい、イケメンの俳優でね、はい、
変身するまでが
そうですね
の方がテンションが高いみたいな。
そうですね、
はい、で変身してからは子供の方がテンションが高いみたいな、はい、まあ、そういう、まあのがあると思うんですけど、
うんうん、
でまあ、時間もその子供にも行ける要素は兼ね備えつつ大人向けの内容が含まれていまして、
へえ、
はい、でちょっと面白かったのが、
はい、
あの YouTube の動画を見ててというか、
はい、
まあ、最近 YouTube にあのテレビのニュースとか結構上がってきますよね。
はいはい、
はい、でそれで見てた時になんかそのちいかわショップにいる人にインタビューして、ちいかわの魅力は何ですかとかって聞いてる中で、ちいかわは疲れた大人がハマる要素があるっていう風に言ってる人がいて、すごいあのぐさっときたんですけど
、
はい、まあちいかわの世界ですごい特徴としては、
はい、
労働という概念がある世界なんです。ちいかわはその何か討伐とかって言って、
はい、
なんだモンスターみたいなのを倒して、
はい、
あのお金を収入を得て生活していくみたいな、
あ
となんか草むしりとかして生活していくみたいな、そういうのがあったりするんです。
はい、すごいですね。モンスター退治から草むしりまで。
そうなんです。
何でもやりますという、
なんかいろんなことをねこうやって生活していくっていうところが入っているあたりから、
はい、
なんかおやおやっていう感じでね。
へ
え。ですごい抽象化して分析するにですね、
はい
はい、ちいかわとか、あとまあ友達のハチワレとかウサギとか、まあなんかキャラがいくつかいるんですけども、
はい、
っていうのがこう結構辛い目に遭うんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、その辛い目に遭っているのを見て、その頑張れって思うみたいな。
見てる側は応援したくなってしまう。
はい。
っ
ていうところにすごいあの魅力がありますので。でまあ、結構そういうところがこの作品の魅力かなというふうに思います。
ちょっと思ってたのと違う感じでしたね。
はい、
ダークファンタジー。
そうなんですね。だからなんか目覚ましテレビでやってるんですけど、
はい、
1話って言っていいのかな、1話2分とかなんです。
はい、
だからめっちゃ短いんでね、
うんうん、
で週に2回ぐらい新しいのが放映されて、
はい、
一応 YouTube でも見れるようになってて、
はい、
みたいな感じでね、まあ、あとはなんかそのサブスクしてたら、うん、例えば Amazon プライムとかでもまあ見れるんですけれども、
はい、
だから1話1話はすごい短いんですけど、
はい、
まあ、その短い中ですごい、
はい、
あのドラマが繰り広げられてですね。で基本的にちいかわもその友達とかもみんないい人なんですけども、
はい、
でそういう人たちがこう助け合って生きていく姿に泣けるっていう、そういう感じのお話です。
そうなんですね。応援したくなる。
はい、 からなんていうかキャラクター商品って結構なんていうかこう金の匂いがする世界っていう部分があると思ってるんです。
はい。
だから例えばあのディズニーさんとかに象徴的ですけど、
はい、
こうあの訴訟とかになることも少なくないみたいな、
うん、
なんかなんとかのキャラとなんとかのキャラが似ているみたいな感じでね、
はい、
なんかその、まあ、そうやってこうブランドというか、
あ、
そういうのを守ったりとか場合によっては、はい、あのでもなんかね、ポップスとかでもありますけど、まあ、似てしまうこともあるし、
はい、
うん、まあ、ある意味こうお互いにそういうところはもう承知の上でやってるみたいなのかなと思うんですけどね、
はい
はい、まああのちいかわに関してはそこの部分もすごい興味深くてですね、なんか作品の中で結構カジュアルに、
うん、
あのサービス商品とか出てくるんです。
へ
え。最初に出てくるのが第5話かな、
はい、
5話なんですけども、
はい、
そこにチャルメラが出てくるんですね。
へえ。
みんなでラーメン食べて美味しいみたいな感じで、
はい、
チャルメラ最高ってキャラが言うんですけども、
はい、
多分許可とか取ってないと思うんですけど。
ああ、なるほど。
で、まあ、そういうので、こう、やっていく中で、で、しばらくすると、その、結局企業コラボして、
はい。
その、ちいかわが印刷された、チャルメラが発売されるみたいな。
なるほど。
感じになってるあたりがですね、
へ
ぇ、今時だなっていう、
思うんです。へぇ、
なんかそのキャラクターが、その、商品の宣伝をするって、うん、ちょっとタブーな感じしませんか？
あー、確かに。
どうですか？
そう言われると、
これもね、時代が変わってる中で多分印象も変わってくる、来てる部分かもしれないんですけども、例えばあれですよ、サザエさん、
サザエさん、
サザエさんで見てる人がサザエさんの番組でみんな楽しく見ててコマーシャルに入った時にサザエさんがこのラーメン超美味しいとか言ったら買いたくなるわけですよ、
はいはい、うん、
そうやってこうキャラクターにこう宣伝させるみたいな、
はい、
あと最近でちょっと物議を醸したやつで言うと、あのハイジとかありますよね、
はい、
ハイジのあのキャラがあの、
はい、
何だっけ、なんかあの教育、ん、家庭教師みたいな、
はい、
なんかサービスのこうコマーシャルに出てちょっとシュールなことを言うみたいなね、まあ、そういうコマーシャルをしたりするんですけど、
はい、
まあ、そういうのってこうあのキャラクターを金儲けのために切り売りしてる感があるみたいな、
なるほど、
そういうのあるのかなと思うんですけども、はい、時間の面白いところはそこをなんか気にしないっていうか、なんなら積極的にやってるみたいなところがあって、だからちいかわコラボ商品はもうあのうじゃうじゃあるんです。だからもうそこでやるなんていうか体制ができてるんでしょうね、システムがだからどんどんいろんな会社にと調整して新しいサービス、うん、新しい商品とかコラボグッズとか出せる状態になっててですね、時代は変わったなと、
なるほど、
思いました。
すごいですね。でも早須さん、そんなにハマっちゃう人なんですか？もともと推しとか推し活というか、なんかグッズを買ったりとかってちいかわ以外にもなんかあるんですか？
いやー、まあなんかちょいちょい買うことはありますけど、
はい、
ここまでなのは多分これぐらいかも、時間ぐらいかなと思います。
それがこうなんか応援したくなるとか、なんかコラボ全然やるよっていう、今までにない前提のアニメだからみたいな、そういう
素敵な視点で見ても面白いし、
うん、
そのストーリーとしても面白いし、
へえ、
うん、でその作者が長野さんっていう方なんですけども、
はい、
その方がなかなか面白いというかですね、
はい、
あの何だろう、これを何と表現するのか、ロックな感じっていうかですね、
ロックな感じ、
うん、あの何やらかすかわからんみたいな。
へ
え。だから、なんだか、やっぱりメジャーになると、
はい、
変なこと言えないみたいな
の
あると思うんです。
はい。
ちょっと変なこと言うともうすぐ炎上するみたいな。
はいはい。
でもなんか、ちいかわに関しては結構、そこが、まあ、それなりにコントロールされてるんだとは思うんですけども、
はい。
結構、まあ、攻めててですね。
へ
え。長野さんの、なんていうか、こう、好きに書いているなっていうのが見えてですね。なんか目覚ましテレビとかでやってるんでね。
はい。
なんかもう、みんないい子で、なんていうんですか、こう、仲良しで、無難なこと、無難の塊みたいなアニメになってしまいそうなところが、
はい、
すごい危険な香りがして、みんなドキドキしながら見るみたいな
大丈夫かなって
なって、まあそういう面白さもあります。
じゃあいわゆるこうちょっとこうゆるふわというかゆるキャラっぽい、小さくて可愛いアニメキャラなんだけど、
うん、
その裏側には今までのそういう癒し系のアニメキャラとか、それを作ってる作者とか売り出し方とは違うものがたくさんあって、
うん、
それが結構魅力なんですね。
そうなんです。
は
い、今はなんか私ゆうこさんの番組をそんなに全部聞き入れてるわけじゃなくて、
はい、
比較的最近聞き始めたリスナーですけども、
はい、
まあ、そんな中でもですね、結構社会人生活としてですね、
はい、
こう疲れるようなこともあるんじゃないかなと、
私
感じる瞬間もありましたので、
はい
はい、この作品がおすすめではないかと思いまして、余計なお世話じゃない感じですけど、おすすめしたいなと思って、はい、紹介しました。
そっか、私におすすめしていただいたんですね。ありがとうございます。
今回は私の話を聞いていただいてありがとうございます。何やったっけ、違いを確認するのも楽しいって言っていただいたことを私は今も信じてますんで、はい、いろいろ確認できてさせていただけたかなと思います。
本当になんか全然こう普通に生活してるだけでは触れないものだったので、うん、私にとって今日の話は2つとも。うん、
はい。
で、その裏側にある林さんのなんか、価値観というか、どういうところにこう面白さを感じるのかみたいなところが聞けて、いや、ほんと人それぞれだなってしみしみ思いましたね。
はい。
いやー。ちなみに、あれなんですか、林さんは、こう自分の身につけられてるもの、うん、カバンとか、うん、
はい、
スマホとかそういうものにこうちいかわがこうポンと貼ってあったり、うん、キーホルダーとしてくっついてたりはするんですか？
そうですね、しまくってますね。
お、そうなんです ね、
ね、この今スタンド FM が起動しているスマホの待ち受けもち
い
かわですし、
は
い、私が今ここで声しか聞こえないと思いますけど、
はい、
着ている T シャツも、
はい、
ちいかわじゃないですけど、シーサーっていう、ちいかわに出てくるキャラクターが印刷された、着ています。
それを着て、外に出歩かれたりもするんですか？
はい、そうなん
です。
はい、
じゃあ、
痛いおじさんだと いやいや思われることに、あの、鈍感力が発揮されてました。あんまり気にせず、楽しくやってるんです。
へぇ、はい、じゃあ、それを見て知る、そのちいかわを知ってる人は、あの人はちいかわのこと好きなんだなって、気づく。
そうですね。
へぇ、うん、じゃあ、私みたいに知らない人が見たら、もうスーッと通り過ぎるような感じですよね。
そうだと思います。
へぇ、いやー、もっとなんか観察力を磨かないといけないなと思いました。なんか、というのも、身の回りにいる、林さんぐらいの世代の男性が何を好きかとか、なんか、ちょっとしたこだわりみたいなものを自分の身の回りで、ちょっとでもこう、表現されてるかもしれないという可能性を私は、ほぼこう、今まで、ないものとして周りの人と触れ合ってきたような気がするので、もっとよく見てみるとチーカーのなんかキーホルダー持ってる人がいたりとかするのかなって今日聞いてて思いましたね。
なるほど。
はい。
そうですね。なんかその身につけるものとか着るものとかにどういう意味を持たせるのかっていうのは人それぞれ。
そうですよね。
思いまして、
うんうん、
私的にはあのみんな好きなものを着たいように着て毎日ご機嫌に生活できるのが理想かなと思って
る。そうですよね、はい、
だからハロウィンとかは結構好きでですね1年365日ずっとハロウィンになる日を願ってますね。まあ、ハロウィンになるっつってもね、みんなあのゾンビみたいな格好して365日いるっていう意味じゃなくて、
はい、
なんていうか変な格好みたいなもん、今の一般的な感覚でいうところの変な格好みたいなやつをね、
はい、
別にしててもいいし、みんなしてるしみたいな感じがね、だったら楽しいんじゃないかなと思いますけどね。今なんかどう見られるかみたいな、今の何歳ぐらいのこの性別の人がするのに、
はい、
適した服装みたいなのをしてる空気感をすごい感じますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、なんか林さんはそういうところが結構あの いろんな話を聞いてる中で一貫されてる部分だなと思いますね、
うん、
あの思ったり考えたり表現したりするのは人それぞれで、
うん、
自由でいいじゃんみたいな、そういうなんか一貫性があるように思えますね。
ね、そうなったらみんな楽しいと思うんですけど、ね、でもそれも人それぞれなのかもわかんないですね。
うんうん。へ、うんうんうん、そうですか。私は全然そういったこう自分の服装とかメイクとか、うん、髪型とかで何かを表現するということを考えたこともないので。
うん、
だから好きなものを身につけるみたいな感覚はあんまりないんですよね、
うん、
はい、なのでそれはなんかのキャラクターにはまった経験がないからっていうのもあるかもしれないし、キャラクターどころか例えばあのロックバンドにめちゃくちゃハマったみたいなこともないですし、
うん、
中学生の時にはあのビジュアルバンドがすごく流行った世代なんですけど、
うん、
結構みんなそのメイクとか取り入れたり服装とかしてたんですけど、
うん、
そういうものにこうハマらない人生をずっと来たので、
そうなんですね、は
い、ちょっと羨ましいなと思いました。こう好きなものにハマってそれを身につけたり、そもそもそういったものにこう自分がなっていくみたいな、
うん、
そういうことの楽しさというものを私はあんまり分からずに40歳まで来たなっていう感じですね。
そうなんですね。そうか。なんかないんですかね。なんか本文学でそういうノリがあったことはなかったですかね。
そうですね。結構その 憧れるものはなんていうか現実味の結構強いものだったりしたかもしれないですね、うん、本当にこう身近な何かとかこのまま行けば自分がなれそうな誰かみたいな、
うん、
はい、全く自分とかけ離れたものとか異次元のものっていうのはあんまりはまんなかった気がしますね。なんか急になんかつまらないなと思えてきました。
いやいや、つまらなくない、つまらなくと思わずに、はい、あの楽しい時は楽しいと思って。
そうですね、
そ、楽しい時以外は普通だと思います。
いや、いいですね。でも沖縄まで行けちゃうっていうのはなんかいいですね、
はい、まあね、ニコさんもあの富山に行ったりされてると思うんで、
はい、ああ、そうですね、
なんか好きなものを見に行ったりとかされてるんだと思うんで、はい、そういう意味では一緒かなと思います。
そうですね、多かれ少なかれあるかなと思いますね、
はい、
はい、
ということで今回は私の好きなものについて聞いてもらって、
はい、
ありがとうございます。
好きなもののお話だったんですね今日はね。
そうなんです、押しに来まして、
うん、ちょっとじゃあこの後ちいかわのアニメを1話2分のものを何個か見てみたいと思います。
はい、あの、あ、でも決してあの、あ、僕ここまでの話でもし言っちゃってたら申し訳ないですけど、今日は、はい、ぜひ見てくださいとは言わないという気持ちで、という縛りで来てますんで、はい、
そうなんですね。
あの、私がいかに好きかということを表現するわということで、
あ、
その結果いいかなと思ったら見ていただいてもいいですし、
はい、
そうでなくてもあの話聞いてもらえただけでありがたいです。
わかりました、はい、
なんかね、あの本とかでもあると思うんです、
あの、はい、
これめっちゃ面白いからよ、ぜひ読んでみたいなね、
はい、
なんですけど、そんなにいっぱい読めませんっていう感じで多分すぐなると思うんです。
そうですね。
はい、
うん、
はい、あの、見るかどうかはあの、はい、ゆうこさん次第ということ
で、あ、はい、あ、それは私が本をの感想を話してる時と同じ気持ちですね。
そうなんですね、
はい、読んでくれたら嬉しいんですけど、
うん、
あの、読んでねとは言わないっていう感じですね、
はい、そうですね、その辺のなんというか控えめさ加減というか、
はい、
あの、あんまり踏み込んでいかない部分が、
はい、
ちょっと共通点はあるのかもしれないと。
そうですね、
はい、
あ、いやいや、
なんであの平行トーク楽しませてもらいました。
平行トーク。
あ、だからその相手の方にこうグイグイこう入っていってこうっていう感じじゃなくてね。
なるほど。
はい、あの、しっかりとした距離感を保ちつつ、
はい、
お互いの気持ちを、はい、喋り合うという。
ああ、いいですね。
私はすごいありがたいです。
いや、あっという間の1時間でした。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう一個ありましたね、でも。
え、もう一個ありましたっけ？
なかったです。
私もこれ2つって。
あ、本当ですか。
はい。
じゃあ、今日は話せたなっていう感じですか？
はい、全力で。話して、これからは普通のリスナーに。戻ります。
あ、そうですか。
わかんないですけど、はい、
もうこうマイク置いて卒業って感じですか。
そうですね、なんかもう、はい、厚かましいにも心があるというのを思ってますので、はい、
いや、厚かましくはないと思いますけど、でも毎回こんななんかネタを用意してもらうのはすごく申し訳ないなと思って、
はい、
はい、あの、もし次があれば何にもな手ぶらで来ていただいても いいのかなと思いましたけど。
わかりました。それ以上は言わないようにして、ね、私近くまでお立ち寄りの際はと言われてしまうと言ってしまう
本当に来ちゃうわかりました。
い
はい、どうですか今日は改めて2回目話してみて。
そうですね、前回は反省点が108ぐらいあったんで、う
ん、そんなに煩悩の数ほどあったってことですね、
はい、半分ぐらいには削減できたという手応えをつかんでます。
あ、
はい、
じゃあ今日の方が満足度高いと。
今回のやつは、
はい、
聞き返せるんじゃないかなと思ってます1回目のやつは2分ぐらいで、
はい、
ちょっとリタイアしてしまってる。
本当ですか、
はい、どうですか、自分のコラボのやつとか聞きますか、聞けますか。
あ、聞きます。
あ、そうなんですね、
はい、
それはいいことです。自己肯定感の問題だと思う。
いやいやいや、
なんかね、もともとはそのなんて自分の声が気持ち悪いみたいな、それとなんかその自分の喋り方とか、
はい、
喋ってるテンションとかが、
はい、
なんかその後で自分で録音とか聞くとこう、
はい、
ちょっとなんかその喋ってる時の自分が思ってるかっこよさよりも、
はい、
だいぶなんかこいつキモいみたいな気持ちになってこう嫌になるっていう話をね、聞いたりすることがよくある話かなと思ってるんですけど、はい、私はねそこは乗り越えたんで、自分の声は全然ね聞けるようにはなったんですけど、
うん、
はい、でもやっぱりこのコラボはなかなか、はい、ハードルが1回目は高かったんで、
はい、
今回2回目ができてありがとうございました
ある意味リベンジという感じだったんですね。
そうなんです。
なるほど、
はい、
でも前回も今回もすごい楽しかったですけど、私は。
あ、ありがとうございますはい、ニコさんにとって、
はい、
そうだと私としてはすごく嬉しいのと、あとこのニコさんの読書ラジオのリスナーの皆さんもあんまコラボやからスキップって思っていただいても全然いいんですけどにも、はい、楽しんでいただける。ただね、何だっけ、ちょっと私も他の方のコラボを全部聞ききれてないんですけど、
はい、
何だっけな、なんか女性の方みたいな方で、
はい、
なんか結構話されてるのはちょっといいなというか、
はい、
ちょっと嫉妬しましたね。
どう
なんかこう優子さんに喋らせる感がすごいあるようなトークをされてるなと思って。
ああ、
はい。前回も今回も私の話を聞いてもらうっていうか。てしまったことは、はい、まだ残ってる半分の54個の中には含まれてますけど、はい、
あ、そうですか、
はい、だからまあその流れから言うと次があるような流れになってしまうんですが、
そんな感じですね。
ちょっとそれを言い出すと多分いつまでもズルズル言ってしまう今回で一区切りと
させていただきた
いと思ってます
なんかでも私としてははい、何人かとコラボさせていただいて、まあ、これが一番だったなとか、なんかこれはこうだったなみたいなことは思ったことがなくて、
うん、
どれも違ってどれも面白いというか本当に、
うん、
はい、なので、ね、嫉妬されたっておっしゃってましたけど
やっぱりね、読書ラジオの皆さんは、ニコさんの話を聞くのが楽しい人がしかいないと。
そんなことないと思う。
はい、いやいや、そうじゃない。聞かない。他のチャンネル聞いちゃうと思う。
あ、そうか。
なんでまあ、そこをね、うん、うまくできるのが、私の中の、残された課題ではあるので、はい、一人で。考えすぎ
いや、なんかいろいろ考えていただいて。
あ、そうですね。でもあれですよね、また来年あるかもわかんないんでね。
そうですね 忘れてなければ毎年やりたいなと思ってます。
なんかそんな話を聞いたような気が
する、ね、はい、
また1年後か10年後か分かんないですけど、
そうですね、
はい、満を持して、
はい、
そんな話まだ覚えとったんかみたいな話をする可能性はあります、はい、
じゃあもう今日のアイスバケツチャレンジは伏線のようなことだったわけで、何年後に回収されるか、
なんかあんたは、はい、アイスバケツチャレンジの話聞きに来る可能性もある
いやいやいや、めっちゃ面白い1時間でした。
はい、
はい、
私としてはぜひニコさんにお伝えしたかった2つの話ができて、
ありがとうございます。世界が広がりました、また。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
そうですね、ちょっと延長してもらってやって、
はい、
ありがとうございますというか、はい、すいません、はい、
こちらこそありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ今日は林さんとお話ししました。ありがとうございました。
はい、林でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました